大抵の本は著者がありますね。どなたかが書かれて一冊の本ができるわけです。もちろん、複数の方が共著という方法でね、書かれる場合もあります。で、私どもの神の御言葉である聖書というのは、ご存知の通り、旧約が39巻、新約が27巻、合わせて66巻のものが集まって聖書と申しますね。で、この66巻の聖書は皆創世記から、特に旧約のモーセ5章は、その名の通りモーセが記録したということですし、それから最も長い詩編なんかは、全部ではないけれどもほとんどがダビデの信仰告白、あるいは祈り賛美というのがありますね。それからずっと預言書が続いたりいたしますし、新約では、4つの福音書から始まって、今私どもは使徒行伝の学びをずっと続けて、おります。で、この目的はですね、聖書の各巻を細かく深く学ぶということもそうなんですけれども、迫害の時代が続いております中で、初代教会があのようにですね、目覚ましく発展し福音が広がっていったのはなぜかという、そういう基本的なところに立ち返って、今日の21世紀をどのように、私どもの時代をですね、福音を拡大していくことができるか、特に韓国と日本に関しては対照的なんですね。その両国の選挙について語り始めると時間がないのでね、またの時にいたしますけれども、今日聖霊行伝という名前を付けさせていただきました。それに加えて弟子たちによる、あるいは人たちによる聖霊行伝というふうになるんですけれども、このイエス様が神の御子としてですね、多くの奇跡をなさった、また偉大な神の国の福音を伝えられたということはご存知の通りですけれども、この今日の本文に入ります前に、ヨハネによる福音書の14、15、16章の3つの章の中で、イエス様は聖霊とご自分の関係について話され、その次に聖霊と弟子たちとの関係について詳しく説明をしておられます。で、このことをよく理解いたしますと、今日の聖書の箇所がですね、さらに深く分かってくるということでありまして、今ヨハネの方の箇所を引用したり読んだりしているということができませんけれどもね、申しましたように聖霊の関係、イエス様と聖霊、弟子たちとの聖霊との関係ということが、この使徒行伝の学びをする上においてとても大事な前提になってまいりますね。そして今日も本文聖句に従って4つのサブタイトルをつけてありますけれども、まず第一が主の御業の継続性ということですね。使徒行伝5章12節に、その頃多くの印と奇跡とが人々に、人たちの手により人々の中で行われた。そして一同は心を一つにしてソロモンの牢に集まっていた。ここにも心を一つにするという言葉が前回に続いて特に強調されております。それで主の御業の継続性ということなんですけれども、これは福音書が、神様の御業がイエス様によって行われたということが強調されておりますけれど、 使徒行伝に入ってまいりますと、今度はイエス様が十字架復活昇天、地上での御業をひとまず終えられて弟子たちに託されて行かれましたね。それで使徒行伝は弟子たちによって主の御業が受け継がれているという継続性が強調されているところです。そして次の13節に移ってまいりますと、民衆の多くのユダヤ人たちですね、彼らは弟子たちを尊敬の思いで見守っていた、見つめていたということがそこの13節に書かれておりますね。他の者たちは誰一人その交わりに入ろうとはしなかったが、民衆は彼らを尊敬していた。この一句がとても大事だ、重要だと言いますのはね、これがその後の福音の浸透において重要な背景を私たちに示しているからですね。弟子たちの働きだけがボンボン進んでいくのではなくて、これは使徒行伝を記録したルカの配慮だと思いますね。で、全ての本に著者があると申しましたけれども、この聖書全体66巻の背後で記録係を導いている御霊がですね、使徒行伝では特に具体的ないろいろな出来事事件の中でそのことを読者に強調しているということがわかります。初代教会の宣教論という問題は今2番目の民衆が尊敬の念を持って弟子たちの働きを見つめていたということは本当に大事なことになりますね。そして3つ目に聖霊の著しい働きということが14節に書かれております。しかし主を信じて仲間に加わる者が男女ともますます多くなってきた。まあ私ども今日各教会は韓国も日本もですね、女性が多い、救われる人が女性の方が多いということがまあ争えない事実なんですけれども、ここであえて、信者の仲間に加わる者が男女とも、細かい比率は別としてですね、男女ともどもますます多くなってきたという、非常にこれは福音の対象というものがですね、どちらかに偏らない、男女ともどもに福音を受け入れてそれを担っているという姿が使徒行伝の方ではさらに拡大されておりますね。そしてですね、この14節を少し細分化してみますと、継続する聖霊の働きは弟子たちを通して行われたということが第一と、それからもう一点はですね、聖霊行伝の名前にふさわしく福音の拡大拡散ということが前面に弟子たちが出ておりますけれども、その背後に言葉による福音の宣教伝道ですね、それとともにイエス様の御業を引き継いでいるというのは、その言葉による伝道とそれから奇跡的な御業が引き続いて行われているということなんですね。14節を見てみますと、しかし主を信じる仲間に加わる者が男女ともますます多くなってきたということの背景が、前の12節とそれからこの後の15節にあって、その間にですね、サンドイッチの具のように中身のように14節で一言書かれているということは、本当にこれは分析したいところですけれどもね、今は先に進んでまいりましょう。 3番目の1、2と括弧で参りました後、まるでさらなる細分化をしてみますと、主の約束、イエス様の約束によって弟子たちの働きがこんなに祝福されているということですね。私を信ずる者は私よりももっと大きな技を行うであろうということがヨハネ14章12節に書かれています。まあ、今日ビリー・グラハム先生の世界的な大衆伝道ということがよくこの御言葉とともに引き合いに出されますけれども、これはビリー・グラハムに限らず全世界どこにおいても必要ならば神様はそのような大きな御業を人々を通してしてくださるということと、もう一つは悔い改めにふさわしい実を結ぶこと、これは使徒行伝26節に参りますと20節のところで、今度はパウロの働きの中でこの御言葉が書かれております。非常にこれは重要な深いことですので、これもまた使徒行伝の学びの26章に入りますとこのことを深く掘り下げて参りたいと思います。そして今日の結論としては4番目16節に飛びますけれども、またエルサレム付近の町々からも大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人たちを引き連れて集まってきたが、その全部の者が一人残らず癒された。これはイエス様がご在世当時弟子たちによってですね、あなたがなさっている奇跡を私たちもさせてくださいなんていうことをお願いしているんですけれどもね、その時は弟子たちがイエス様と同じようなここにあるような奇跡はできませんでした。でイエス様のこの地上での働きが終わられた後、十二弟子にですねそのことを託していかれまして、ヨハネ福音書さっきの14章にありました通り、もっと大きな技を行うという可能性を約束されたことと、それから弟子たちもそれによって傲慢になったりですね、神格化されたりすることを警戒していたことがわかりますね。ペテロのが通るときにその影でさえも病の人たちが影にかかって癒されたらいいと思うほどでしたけれども、ペテロは自分の失敗の大きいこと、イエス様を否定した、3度も否定した弱いものであるということをこの働きの中でもいつも自覚をし、自分が神格化されたりね、傲慢になったりすることを極力警戒しておりました。で、周りの人たちが癒されたり、この弟子たちの驚くべき奇跡的な技を見ても偶像化しなかったということは、復活の主がですね生きて働いておられる、弟子たちを通し、弱い弟子たちを通して復活の主イエス・キリストが今も生きて働いておられるということを周りの人たちがよく自覚していたからですね。これが使徒行伝においてはメッセージの中心がイエス様の復活であったということが示されるもう一つの理由かと思われますね。それとイエス様が地上におられた時の約束であるとともに弟子たちの祈りの答えにもなっているということですね。大きな働きをする人を周りの人が偶像化するということは両方が悪いですね。崇拝の対象は決して人間ではなく神様お一人なんですけれども、大きな働きをする人にそういう気持ちを起こしてしまう、周りの人が起こしてしまうということもさることながらね、その大きな働きをしたのは自分の力でやれたんだ、やったんだというふうに誤解をする傲慢さから来ているのと、この復活の主が自分と共に働いて御業をしてくださっているということを忘れているからですね。私どもはどんなに 大きなことができたとしても、それを自分に栄光を期するようなことをしてはなりませんね。乗り子伝道師の友達がチョンシンヨゴ低身女子校のオリンピック、パルパル総領オリンピックがすぐ学校の向かい側にあってですね、そこでオリンピックをした時に、バスケでしたかね、
ハンドボール
だね、複数でやって彼らが優勝するとそこにひざまずいてですね、本当にこの輪になってひざまずいて神様に感謝します。私たちは一生懸命練習したけれども、自分たちに栄光を期するのではなく神様に栄光を期する。それは彼女たちだけでなしに、いろんなあのクリスチャンの選手たちがね、優勝するとそこにひざまずいて、神様に感謝の祈りをする。それがテレビを通して全国全世界に伝えられたという、とても感動的なお話が続きますね。はい、それじゃあ今日は聖霊行伝というのが弟子たちによって福音がそのように伝えられていったということを改めて教えられますね。それでは一言お祈りをして終わることにしましょう。天のお父様、今日もこうして教会でできず、各家庭において個人的にまたグループで礼拝を捧げることができ、ありがとうございます。今日の御言葉を通していろんなことを教えられますが、私たちもどんなに恵みと祝福を受けても、それを自分のためということではなく、自分のせいとゆえということではなくて、神様の大きな憐れみと恵みであることを忘れず、いつも神様に感謝し、主に栄光を期することができるようにしてください。イエス様の御名により感謝してお祈りいたします。アーメン。